箴言9章7節8節です、旧約聖書の、1068ページをお開きください。以前の聖書をお持ちの方は981ページをお開きください。 それではお読みいたします。預ける者を戒める者は、自分が恥を受け、悪者を責める者は自分が傷を受ける。預ける者を責めるな、おそらく彼はあなたを憎むだろう。知恵のある者を責めよ、そうすれば彼はあなたを愛するだろう。本日のメッセージは、忠告は知恵ある者にと題しましてメッセージをいただきます。
おはようございます。夏の真っ盛りという暑さの中でありますけれども、皆さん元気で礼拝に入れられて大変嬉しく思っています。先ほどの賛美もとても美しい声で、また美しいハーモニー、そしてこう何かこうハートにタッチするような賛美をお聞きできまして感謝しています。さて今日は忠告は知恵あるものにという箴言のシリーズのメッセージの一つでありますが、ご一緒にメッセージを、神の御言葉を聞きたいというように思っています。では一言お祈りをいたしますので、どうぞ黙祷に姿勢をとってください。主なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。今日共に集まることができ、この第一礼拝の時を共にすることができまして、心から感謝をします。出席をされている方々のそれぞれの人生、さまざまな課題があることを思います。また長く引きずっている問題や、あるいはまたどう今現実を対処していったらいいのか、また将来こういう課題があるけれどもどう立ち向かっていったらいいのか、さまざまな課題がおありでありましょう。どうぞ主がお一人お一人に等しく語りかけてくださり、また心のひだまでご存知のあなたがしもべの思いを超えてはるかに御業を持って導いてくださることを信じ期待しています。主がこの時を祝福してください。尊いイエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。皆さんの職場とか、あるいはサークル活動とか、家庭とか、学校とか、いろんなところで人に忠告をしてあげたいという時があると思うんですね。で、忠告はしてあげたらいいと思うんですけれども、実際は難しいということが多いと思うんですね。今は逆ギレされたり、逆恨みされたりするということも多いからですね。で、しかし黙ってるわけにはいかないという時もあると思うんです。そういう時にどう対処したらいいのか、ということを聖書は教えているわけですね。正しい忠告の仕方、それを聖書は教えていますので、ご一緒にこれを見たいと思います。まず最初に誰に忠告をすべきかというポイントなんですが、7節8節を見ますと、あざける者を戒める者は自分が恥を受け、ある悪者を責める者は自分が傷を受ける。あざける者を責めるな、おそらく彼はあなたを憎むだろう。知恵のある者を責めよう、そうすれば彼はあなたを憎むだろう。聖書の教えによれば、例えば言いたいことがある、忠告したいことがあると思っているときに、その内容そのものよりも誰に言うべきかということがもっと大事だということなんですね。私たちはこれがカチンときたとか、あるいはこれは言ってやらねばならないとか、そういうことを思うと思います。しかし聖書はその内容そのものにはここでは触れてはおりません。むしろ誰に忠告をしたらいいのかということを語っているわけですね。それはあざける者は戒めてはいけません。憎むだろう、自分もまた傷を受ける。そうではなくて、知恵ある者を責めなさい、彼はあなたを愛するだろう。旧説には、知恵のある者に与えよう、彼はますます知恵を得よう。正しいものを教えよう、彼は理解を深めよう。ですから聖書によれば、忠告する内容ではなくて、忠告すべき人は誰であるかということを非常に重んじているということなんですね。忠告は、学ぶ心のある人、見込みのある人、そういう人に言いなさい。ということなんですね。例えば忠告をあなたが必 えば長い時間かけてハラハラドキドキもしながら数日間を過ごし、あるいはイライラもする、そういう中でよし言おうと思う、そして言う、その時に相手がですね、そうだったんですか、あなたにそんな心配ご迷惑をかけていたなんて、本当に私はバカなものでした、気づきませんでした、本当に忠告していただいてご親切を心から感謝します、そういう人に言いなさいということなんです。そういう人は必ず成長していきます。そういう人は教えられたことに対して恨みは持たない。むしろそのことを感謝し、それを糧にし、バネにして、どんどんどんどん伸びていく人なんですね。で、聖書はそういう人に忠告はしなさいよって言うんですね。で、言った方もそう聞いてもらったら嬉しいわけですよ。そんな風に聞いてもらうなんて、時には憎まれるかななんて思っていたけれども、そうではなかった。なんというこの人は素晴らしい人だろうと言って、ますますその人を愛する気持ちも出てくるでしょうし、また祈る気持ちも出てくるでしょう。ですから教会であれ、サークルであれ、学校であれ、職場であれ、原則は同じなんですね。知恵のあるもの、見込みのあるもの、あるいは学ぶ心のある人、恨みを抱かない人、そういう人を見て判断してやりなさい。もちろん最初はわからないかもわからない、でもそういう状況というのはなんとなくわかることです。その人に対する周りがどう接しているか、あるいはその人がどう対応してきたか、いろんなことを判断する。それでもわからないときは失敗することもあるかわかりません。しかし次から教訓を得ることなんですね。知恵あるものに忠告を、アドバイスを、また訓戒を、あるいは時には責めを与えなさい。それが聖書の真理であるんですね。恨みを抱いてはいけない。こういう人は恨みを抱かれてしまうと、それはもう言う必要はなくなってしまう。だから言われないっていうことは、ある意味では悲しいことなんですね。自分には誰もそんなこと言わない、そういうようになったらもう終わりだ。家内は私に時々こんなことを言ってくれるんですね。あなたはいつも先生先生と言われる立場だから、誰もあなたのことについて忠告してくれる人はいない。どんどんどんどん年もいけば少なくなってくるだろう。でもいつも先生という立場の世界でだけ生きていたらダメよ。中西さんと呼ばれる立場の世界の中に生きることを学ばないとって、とっても大事なことを言ってくれるんですね。そうだなとかやっぱり思う。忠告をしてくれる人がいなくなるっていうのは、やりたい放題ができるかもわかりませんけれども、それは見込まれていないということなんですね。だからもしもあなたが忠告をする場合には、よく吟味をしてこれを聞いていく人か、あるいはそれを感謝していく人がまた全然違う反応する人か、よく吟味しながら忠告したらいい。そしてもしダメだったらもう言わない方がいい。傷つくだけです。そしてまた言われる方は逆恨みしたりしないで、あ、言ってもらったんだな、これを言うのにどんなに思いがあっただろう、もちろん感情の爆発だとか、そういうことだけではなくて、本当にこう、なんて言うんでしょうか、日数もかけて、あるいは本当に時間も取って言ってくれたということに対しては、ありがたいなって思うということが大事なことですね。誰に忠告をするか、それは知恵あるものにせよ、これが第一の真理です。第二に、そうするとですね、具体的にもう少しお話をしたいんですが、忠告するときの心構えということなんですが、どのような思いでそれでは忠告をしていったらいいのかということなんですが、これは全聖書からの真理ということを言えると思いますが、愛している分だけ忠告をしなさいということなんですね。親が子供にこっぴどく叱る場合があるでしょ。あんた何してんのって言って本当に叱る時もあるでしょ。時にはパチンとやる時もあるかもわかりません。それは子供は時には泣きじゃくったり反抗的になったりするかもわからないけれども、最終的には従ってくるでしょ。なぜですか。それは親が子供を真にその分愛してるからでしょ。それだけ真剣に叱るぐらいに愛してるからです。しかし他人がやったらどうですか。他人がこっぴどく叱ったらどうですか。全くダメでしょ。それは 親ほど愛していないからなんですよ。要するに人は自分がその人を愛してる分だけ叱るっていうことはどの世界でも大事なことなんですね。全くの他人に叱ったら居直ってくるでしょう。言える分、人間として最低限の愛というのは誰にも持っているべきですけれども、その分だけの叱り方ってあるでしょう。あるいはもっともっと密接な関係になっていったら愛が大きくなるでしょう。そうすると愛せる分だけ叱る量も増えてくる。しかしそれは真に思っているからでしょう。イエス様がペテロに対してサタンを退けってすっごい言葉を言われたんです。それはイエス様がこれから全人類の罪のために十字架にかかろうという真理をお話しされたときに、ペテロはイエス様を個人的に読んでいさめたんです。イエス様、あなたがそんなことをおっしゃったらお名前に傷つきますよ、だから言わない方がいいって言ったんですよ。その時にサタンよ退けって言われたんです。すごい言葉ですね。しかしイエス様がそれを言われたことに対してペテロは恨んだが、そうではなかった。イエス様はペテロが信仰を裏切る、イエス様を知らないというあの裁判を受ける前、ゲッセマネの園でもう手たらくな態度を示しましたけれども、その数時間前、ペテロ、あなたは私を三度知らないと言うだろうと言われたときに、そんなことはありません、他の弟子たちがどんなことはあなたを否定しても私だけを従いますとペテロは声高に言ったんですね。その時に、いや、そうじゃない。あなたは私を三度知らない。鶏が鳴く前に三度知らないと言うだろう。それで終わらない。しかし私は、あなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。だから、立ち直ったら、兄弟たちを励ましてあげなさい。そこまで言われたんです。イエス様は、心底ペテロを愛しておられたんですね。だから、きつい言葉も言われたんです。要するに、大事な真理は、愛してる分だけ叱るっていうことなんですよ。イエス様が同じことやったから他の人も同じことやったらいいか、そうじゃないんです。愛してる量だけ叱るっていうことなんですね。もしあなたが他人であっても本当にその人の親身になって考え愛してるならば、その分だけは叱れると思います。しかし大して祈りもせず、大して愛してもいない人に対してはそれはできない。それはまず祈りから始めるべきでしょう。要するに、いかに自分がその人を愛してるかという愛してる量によるということ、これが真理なんですね。第3のことを見て終わりたいと思いますが、まあ、夏だからちょっと早めにいつも説教を分けるような気がしますけれど、時間が余ってしょうがないかなと思うんですけれども、第3はですね、がらりと立場を変えますが、これは人間同士が忠告をしたりするときなんですが、神が人に忠告を与えるという時があるんですね。それも人もまた見込みのある人に忠告をするように、神もまた人にこの人は成長してくれるであろうと思われるものに忠告、あるいは言葉を変えて言えば試練というものを与えるということを深く知る必要があるということなんですね。聖書を読んでわかることは、試練というものは愛の印だって書いてあります。当座の試練は悲しいものとは思われるけれども、しかし後の日になって必ず成長していくものだ。これは神があなたをこと扱っている印なのだと言うんですね。ですから神が人に忠告を与える、試練という忠告を与えるのは、また同時にそのような愛の表れであるということなんですね。でもね、筋違いの人がいるんです。なんで私にこんな試練あるんですかと、なんで私だけはこんなひどいことが何度も何度も起こるんですかとかね、なんで病気が、なんでこんな私の仕事が、なんで私の家庭がこんな試練があるんですか。これは考え違いなんですね。神はあなたに特別な愛を表していらっしゃいます。だからこそ愛の印として一
人が人に忠告を与えるのは見込みがある人であるように、神もまたあなたを見込んで試練を与えられるんですね。神は全知全能の方ですから、あなたに与えたならば潰れるであろうと思われたら別の人に、あるいは別の機会に与えられるでしょう。しかしあなたを見込んで、耐えなさいよ、必ず良き実を結ぶかなと言って試練をお与えになるんですね。皆さんは黒柳徹子さんという方をもちろん知っていらっしゃると思いますが、この人のお母さんは黒柳朝朝と書いて朝ですね、朝昼晩の朝、朝、黒柳朝さんというんですが、鎌倉の雪の下教会のメンバーですね、クリスチャン。しおっちゃんが行くわよという本があり、またテレビドラマで朝ドラでしたかね、そういう昔、放送されたこともあった、その主人公、しおっちゃんが行くわよという本の中にも書いてあるんですが、彼女はですね、若い時に、この息子さんを失ってるんですね。息子との死別は無残というほど私たちを悲しみのどん底に突き落としました。そう本の中で書いていらっしゃいます。そして神様、どうぞ私の命に変えてもこの子を助けてください。何でもしますから、と必死で祈ったっていうんですね。しかし神様はその祈りを聞かれませんでした。そして長い間、この時から黒柳朝さんは教会生活を離れたんですね。もう神様なんて、そんな思いでしょう。気持ちはわかりますね。そして二十数年後、末の息子さんの結婚式がありました。その時にパーティーの椅子に座っておりました、その一つ、その椅子のところで、ある特別の突如ひらめいた思いが出てきたんですね。それは、そこだけそのまま読みますが、不幸な出来事や試練は避けては通れない、そのことこそ生きていることの証なのだ、自分だけが特別ではない、そんな思いを彼女はしたんですね。そしてから黒柳朝さんはキリスト教信仰を取り戻したと書かれてあります。イエス様がお話をされた有名な例え話の中に、賢い人と愚かな人の話がありますね。二人の人が家を建てた。一人は砂の家に家を建てた。雨が降り風が吹くと、その家は倒れてしまった。もう一人の人は岩の上に家を建てた。同じように雨が降り風が吹いてもその家は倒れなかった。家を建てる、人生を築いていくということは、クリスチャンもクリスチャンでない人も同じような仕方でやっていくでしょう。そして雨が降り風が吹くというのは、嵐になるというのは、同じようにクリスチャンもクリスチャンでない人も試練があるでしょう。クリスチャンだけが風邪は引きません。クリスチャンは癌にはなりません。クリスチャンにはもう虫歯も水虫もかかりません。そんなこと書いてない。クリスチャンにも雨があり風があり嵐が吹きつけてくる、同じことです。それは人類の最初のアダムとエバが神に対して、もうあなたなしで生きてきます、絶縁の宣言をアダムとエバは神に対していたしました。そしてその時から人類は罪と死の不安と、そして様々な悩みの中に突入していったんですね。これは人類全体責任の重荷なんですね。だから我々も同じようにして試練は合うのです。しかし覚えていただきたいことは、試練は天罰ではない。試練は神の裁きではない。聖書は全く違うことを言っている。聖書はそういうところから愛の印としてあなたを見込んでいるのだというんです。それにしてはひどい、それにしては大変すぎると思われるかもわからない。しかしあなたが人生を歩むその中に、岩の上に家を土台を築いていくならば、 必ずある時黒柳長さんがひらめきがやってきたように、ある時そうだったんだって思える時が必ずやってきます。そしてあなたでなければ示すことのできない慰めや励ましや、また人生の強さや力、そして知らず知らずのうちに最大最後の試練、それは死です。その最大最後の嵐であり、また風であり雨である、死がやってくる時の備えとなっていくんです。神は不思議な設備の中で私たちをそのように訓練し整えてくださるんですね。ですからその神の忠告、神の試練に対して私たちが筋違いの考えをしてはならない。神は愛する者をむち打ち保む。ですから現実の人と人との関係においても、神と人との関係においても、今日聖書の真理をしっかり覚えていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、あなたの御言葉を通して今日私どもは人と人との関係において時折やってくる苛立ち、その原因は相手のひどい態度であったり、あるいは理不尽なことであったり、またさまざまな忠告を与えてあげた方がいいと思うようなことはしょっちゅう出てまいります。そんな時にどうしたらいいのかという聖書の知恵を教えられます。天の父様、見込みのある人に教えなさい、教えてあげなさい。彼はあなたを愛するだろう。あなたはそう教えられます。またあざける者を責めるな、彼はあなたを憎むだろう。天の父様、確かにその真理は現地の世界において妥当であります。そしてまた私どもはそういうところから愛している分にだけ人に忠告を与える、意見を言ってあげる、また正してあげるという必要のあることを思わされます。それは取りも直さず、私たちはいかにその人を愛しているかということも問われることでございます。神様がお一人お一人に示されている事柄を示してくださって導いてくださいますように。そして神様、あなたは何よりも私たちに対してこの一回回の人生において様々な試練という忠告を与えてこられました。神様はその忠告が愛から来ているとは思えないとき、また何のためにと理不尽に思ったりする様々な時を経て、あなたが確かに愛の印として私たちを帰りくださるのだということを悟っていく時がございます。神様、今ここに通っておられる方々の中には、過去において未解決の問題、あるいはまた将来の課題、現実の問題において必要な事柄が迫っていること、そういう方もいらっしゃるでしょう。どうかあなたがメッセージを通して、真理の御言葉を通して語りかけてくださるように心からお願いをいたします。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。